はい、どうもこんにちは、木澤です。今日はですね Windows 10 Creators Update についてお話をさせていただきます。で、手短に自己紹介ですね。まあ多分ご存知の方も多いと思うんです。木澤と申します。某メーカー系のグループでエンジニアをしております。で、マイクロソフトの MVP、Windows and Devices for IT という、まあ、IT プロ系の、ものを、IMV を受賞しております。あと、まあ普段の活動ですね、ポッドキャストとか動画の配信だとかブログの執筆とかやってます。今日お話しするのは Windows 先日発表された、ばかりのですね Windows 10 Creators Update についてお話をしたいと思います。まあ、Windows 10はですね2015年の7月に最初のリリースが出て、今回、3回目のメジャーアップデートになります。当初3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回と言われてたんですけども、まあ、実際のところはですねどんどん間が空いてきまして、で最初は7月に出て、その後11月、これいわゆるノベンバーアップデートと言ってるやつですね。でその後に、その後ちょうど1年後になるんですが、アニバーサリーアップデートということで、これバージョン番号です。ここで1607というバージョンで途中からつけたような気がするんですけど、この Windows 10のバージョン番号ですね、この発表した年と月、これがバージョンの番号につくという感じになっています。それとあとは、ノベンバーアップデートとかアニバーサリーアップデートとかですね、そういう言い方も、しておりまして、で一方ビルド番号がこういうふうに ついているということで、みんな呼び方によってですねいろいろな呼び方をしています。さらにマイクロソフト内の返すコードネーム、それをそのまま読んでる方もいまして、一体どのバージョンがあるんだっていうのがちょっと分かんない状態になってるんですが、今日お話しする内容が4月5日、アップデートが開始されました。4月5日に発表になりましたクリエイターズアップデート、返すコードネームレッドストーン2、バージョン番号1703、ビルド番号15063というものになります。で、はい、で実際のアップデート、4月5日の段階ですね、手動のアップデートができるようになっています。まあ実際ここでちょっと小さく分かりませんけど、ここには Windows のアップグレードアシスタントというのがあります。これでですねこのアイコンをクリックすると手動でアップデートということが4月の5日からできるようになりました。そして4月の11日から、Windows アップデートの方で順次アップデートができるようになっています。でただ順次ということで4月11日もし日本時間になると4月の12日になるんですけども、まだ俺のところ降ってこないって結構いまして、まあ、順次アップデートということになっています。また MSDN の方ではですね ISO イメージが4月の5日から、ISO イメージでもダウンロードできるようになっています。まあ、MSDN をお持ちの方は1703という数字をめがけてダウンロードすれば、ダウンロードすることができます。で、クリエイターズアップデートってどういう意味でしょうと、いろんななんたらアップデートって名前をどんどんつけるんで、じゃあクリエイターってなんだ、なんかすごい創造的なすごいことをやる人に見えるんですが、とにかく全ての人々に向けて想像力の可能性を広げるアップデートということで、これはマイクロソフト の執行役員のですね三上さんという Windows デバイス本部長という方が、まあ、記者会見で言われてた内容なんですが、まあ、クリエイターっていうことは別のコミュニティでクリエイターズミートアップとかあるんですが、その中でもねどう定義してるかっていうと、なんかすごく芸術的なことをやるだとか音楽とか絵とかっていうふうにこだわりがちなんですけど、いきそうなんですけども、そうではなくて、例えば文書作成でもあっていいし、なんか技術的なものを作るとかであってもいいですし、そういったことを何かものを作り出すってことがクリエイトだということで、生産性を上げるとかですね、そういった意味も含めたアップデートということになります。でその通りですね、実際今回話するのは割とユーザーインターフェースより、コンシューマー向けの話になるんですが、それ以外でも実際業務でも非常に効率を上げるとか、いうような機能アップがされていますので、まあ、そういうのを含めてですねクリエイターズアップデートと呼んでいるというふうに見ています。では順を追ってですね、お話をしていきたいと思います。これがちょっと時間の枠の中収まるかすごく余るかちょっとわからないところがあるんですが、まあ、場合によってはちょっと戻ってデモとかやったりしたいと思います。やっぱり一番皆さん気になるところ、ユーザーインターフェースの変更ですね。今回もスタートメニューが変更になりました。やはりスタートメニューってものすごく皆さんこだわりがあるところで、ここはですね今回変わったのは、こちらです。ここですね、グループができました。今までスタートメニューってこういった区分けができる こういうふうに、ね、分類はできるんですけども、一つのタイルアイコンの中に複数のタイルアイコンを入れるっていうことが Windows 10でできなかったんですね。まあ、iOS ではグループ化するだとか、あと古くはですね、Windows Phone も7の段階でタイルの中にタイルを入れてグループを作ってしまうってことをやってたんですが、Windows 10にではなぜできなかったのかっていうところがあったんですが、今回からできるようになりました。ですから例えばこれ私のポッドキャストの作業用のホルダーですけど、これをこういうふうに、こうやってやるとですね、一つのグループが出来上がってしまうんです。でこれを展開するとこのようになると。で外したかったらとりあえず外に出すっていうと外に出てしまうと。ちょっとこれ後で話しますけど、まあ、そういった形でグループ化ができるようになりました。まあ、今までなんでこれができなかったんだろうっていうところもあるんですが、そしてですね、さらにスタートメニューの変更です。従来これスタートメニューってクリックするとこういった形で3段構成と言われていますね。電源のシャットダウンだとかログアウトだとかっていう列と、あとは、まあ、昔ながらのプログラムの一覧ですねの列と、あとはタイルアイコンというふうに並んでいました。まあ、これアニバーサリーアップデートの時はここがこのログアウトとかシャットダウンのアイコンとこのスタートメニューが全部一緒になってて2段構成だったんですが、次のバージョンからこれアニバーサリーアップデートですね、アニバーサリーアップデートから3段構成になりました。で今回変わったのがですね、実際これやってみましょう。スタートメニューのアプリじゃねえや、これですね、個人設定のスタートというところで新しくですね、スタートメニューにアプリの一覧を表示するってなります。これちょっとオフにしてみます。そうするとタイルのアイコンだけになります。全体のスタートメニューの全体を表示する、まあ、一覧を出すっていうのが消えてしまうんですね、隠れてしまうんです。まあ、実際のところはこの上の方にですね、アイコンが並んでいます。この中でこう選ぶ形になっています。全てのアプリを表示するか、ピン止めしたタイルだけを表示するかということで選ぶことができるんですが、どっちか好みに合わせて、だからどうしてもタイル自体は譲れないみたいで、こちらのね、スタートメニューの全体のところ出すか出さないということかっていうのを、ね、設定できるようになりました。まあ、実際のところはですね、いろいろこう変更してるところ多いんですが、まあ、今言ったところですね、スタートメニューということでここの、設定の変更になります。ちなみにですね、私が出したここのスタートメニューのこの設定ですね、歯車マーク、これ私ブログをほぼ毎日書いてて、しょっちゅう Windows 10の設定方法って書いててですね、設定のアイコンをクリックしますって説明を毎回毎回書いてるんですけど、実はここの場所をねクリックしますってちょっと説明しづらいところなんですけど、これはですね Windows キーと I のキー、これを同時に押すとですね、この設定画面がすぐ出てきます、ショートカットで。ちょっとこれ便利なんで、まあ、Windows キーと何かのキーを押すとですね、いろいろ出てくるんで発見したんですけども、ちょっとね、よく設定される方は利用してみてください。それと、タッチパッドボタン、これは非常に私は面白いなと思うんですが、では実際のところ見てみますかね。今標準だと多分、皆さん標準だと設定されてないと思うんですが、タスクバー右クリックしますとタッチボタンを表示というメニューがあります。これ今チェック済みですが、これをチェックしますとこの左下にですね、右下にですね、タッチパッドというのが出てきます。これ表示するのはタブレットというかタブレット系だとか、まあ、ツインワンのパソコンとかですね、とにかくタッチパネルを持ったものだけになります。自宅 のデスクトップマシンにはこのメニューすら出てきません。で、これ触ってるとこ見えないですね。これマウスカーソルが動いてますけど、今ここで何やってるかというと、今このタッチパネルの画面で私ここをなぞってます。ここをこうやってなぞるとですね、ここにあるタッチパッドでマウス操作ができるということになります。で、クリック、ここで今左クリックします。こういった形でですね、でこのタッチパッド自体も場所を移動できます。ですからどうもタッチパネルで画面のことをこうやっていろいろ手回して動かして、広範囲に手を動かしたくないという方はですね、タッチパッドだけ表示して、あとは、まあ、いつもの、ね、ノートパソコンのような感じでタブレットを使えるということになります。 これちょっと消しとかないといけないです。実際にタッチパッドの話もしましたけど、キーボードもですね、これ従来通りソフトウェアキーボードありますので、ソフトウェアキーボード使います。でちょっと話がそれちゃうんですが、ソフトウェアキーボードですね、これ、汚い字で書けるかなというか、手に持ったんです。ちょっと一回消しますね。に書いてみたけど、ちゃんと刻まって出てきました。これのペンギンによる文字入力、これももともとあったんですが、非常に精度も上がってきています。ちょっとこの後お話もしますけども、従来ですね、このペンギンによる文字入力のところって枠がついてたんですけど、この枠がなくなって割とこの範囲で自由にいじることができるようになりました、まあ、そういったところでノートパソコンでありながら、あとはタブレットでありながらですね、これの文字入力っていうのも結構快適にできるようになっています。結構実用的なレベルです、はい、で話がちょっとそれちゃいましたけど、あとデスクトップのテーマですね、これも皆さん使われてますかね。私もこれ結構、これはマイクロソフトが提供しているテーマ、1分に1回かな切り替わるようになっています。こういったテーマをですね設定できるようになっているんですが、従来この設定、このテーマというのがコントロールパネルからやってたんです。で、まあ、Windows 10自体が設定という、先ほどコントロール Windows キーと I のキーを出すこの画面ですね、この内容とコントロールパネルっていうのは結構混ざってる状態になってて、この辺まだ、結構皆さん煩わしいと思ってるところあるんですが、徐々にですねコントロールパネルからこっち側の設定の、この UWP の設定画面に移るようになっています。でその中の一つとして今回のデスクトップのテーマ、これもですね設定画面の方に移りました。設定のテーマですね、こういった形でですねここに設定できるようになりました。で設定できるだけじゃなくて、実際のこのテーマの方もですねダウンロードできるようになってるんですが、テーマを、まあ、ここから選べます。これはもともと私のマシンに入っているテーマです、まあ、バイオとかありますけど。でこのテーマをマイクロソフトのサイトからダウンロードして使うことができます。でここにですね、今まではテーマってやるとテーマの専用のサイトが開いて、そこからまあウェブサイトっていうよりもマイクロソフトのメニューの一つみたいにです、Windows のメニューの一つみたいにですね、表示されてたんですが、ちょっとここクリックしてみますと、今ちょっと一瞬出たんで分かると思います。これ、Windows のストアですね。ストアから、これアプリだとか、売りにあります。アプリだとかゲームとかミュージックとか出てますけど、その中にも、の中に一つのテーマっていうのも、ストアのメニューの中の一つということに、統合されていきました。そういうことで、なんか移行中に中途半端だなと思っているところが徐々に、集約されてくるのかなというのが、まあ、今回、まあ、Windows 10自体ですね、まあ、前回あたりから集約を始めているかなと思っています。それとですね、スケーリングです。これも、まあ、大体スケーリングっていうと、まあ、この解像度今バイオデュオなんですけど、これはフル HD で 1920×1080 ドットになります。ただ実際のところ本当に1900、この11インチのサイズでフル HD で表示するともう小さくてしょうがないですね。あとは、まあ、Mac とかの、まあ、あと Surface を使われる方は非常に高解像度、レティーナディスプレイにしたって Surface Pro にしたって、 Surface Book でも 3000×2000 ドットということで、非常に細かいドットですですが、じゃあ実際そのドット数フルに使ってるかというと、それ通りには使ってないですね。でここどうしてるかっていうと、このディスプレイという項目で今100バイオの場合は 150%、まあ、拡大して表示して1個のアイコンとか文字あたりを非常に細かくきれいに映しているということになります。まあ今日はバイオ持ってきて、私も Mac も持ってますけど、まあ、Mac はかなりそこら辺先進的にやってて、まあ、非常にきれいな画面が出ています。で実際のとこ私 MacBook の2016年モデル持ってますけど、Surface Pro 4の方がちょいと解像度が高いです。あと Surface Book は全然高いですね。 そういうふうにきれいに表示するということになっているんですが、これ今までどうしたかというと 100%、 125%、 150%、 175%、 確かサーフィスブックはこの上に 200% があったと思います。で 200% が標準だったと思うんですが、この中から選ぶっていう形でした。で、今回ですね、カスタムスケーリングという項目ができまして、ここをクリックしますと、ここにですね、スケーリングサイズを入力しますと、100から500って書いてますね。例えば 223% ってやって、適用ってやったって大丈夫かな。あ、ちょっとあれですね、ログアウトしないといけないんで、ちょっとやりませんけど、すごい細かい数字で 1% ごとにですね、今回指定ができるようになりました。ですから例えばこの11インチのバイオデュオでフルエッジでなんだけど、いい年してきたんでもう目がきつくなってきたなってことは、もう自分に自由に合わせてですね、設定ができるということになりますので、まあぜひこういうので活用してみてください。でその次が、ツール関係です。インクツールバー、すみません、ちょっとツールバーって言い方正しくないんですけど、まあ、Windows インクというのが、まあ前のアニバーサリーアップデートから出てるんですが、まあ、こちらはですね、この左右下のところインクワークスペースというところで、付箋とかスケッチパッドと画面のキャプチャー撮ったりということで、絵が描いたりとかメモが撮れるというところになってます。で、やっぱりこのこちらはですね、ここに今ペン使います。ペンで、こうお絵描きをしたりとかいうのができます。で、前回からの特徴でジョニーが使えたんですね。これ今手で、今指でこうやってつまんで動かしてます。こうやってジョーニーが、で角度もこう出せます。で、このジョーニーに合わせて線を、こうやって線を引くということができました。さあ、そんなことができておーって話をしてたんですが、このジョーニーに新しいメニューが加わって、今度は分度器、この丸いのができるようになりました。で、丸いのもこの円に沿ってこんな感じですね、ちょうどこの部分ですね、円とか、まあ、円弧が描けるようになりました。で、角度も出ますし、こうやって大きさも変えることができます。これ今タッチパネルで、今指でピンチインピンチアウトしています。これも自体もすぐ共有もできますし、このまま追いかけしたのを、まあ、共有点ですね、メールとかで送ったりとか、そういうこともできます。そういったね、Windows Ink と、あとは練習、手書き、さっき手書きの話をちょっとしました。で、どうしても私の字は汚くて、どうも認識してくれないってことが、まあまあ稀にあるんですが、Windows デバイス、ペン入力ですね。練習するということができます。Windows のデバイスのペン入力というところで、手書き入力を認識します。今木沢って打ってました。じゃあ今木沢って打ったんですが、ここの木沢のところに実際あなたが字書いてみてくださいと。もう一回書いて。この今度はわっていう、わと連がなんかお前の分かりづらいよって言って。汚ねえな。まあいいや、実際学習したところですが、こういった形で今3段階で、その人の字を学習してもらいます。まあ学習っても本当に AI かどうかっていうのは分からないんですが、そういった形でですね、この内容っていうのは今ちょっとずっと処理中になってますが、今書いた文字っていうのをその人に特性を合わせて認識してくれるように、まあ、練習するというものがあります。文字認識、まあ、トレーニングモードっていう言い方をしていました。それと今度は画面のキャプチャーです。今回私もよくブログ書くし、今回 のスライド作るにあたってですね、画面のキャプチャーを撮るっていうのがよくやりました。で、まあ、昔から言うとアルトキーとプリントスクリーンを押して全体撮って、その後ペイントブラシに引っ掛けて入れて切り張りするってこともやってたんですが、これも昔からね、Windows Vista の頃からなんですが、スニッピングツールという、まあ、私の一押しのツールですね。例えば、 文字を取る、これだけカットしますということができます。でちょっとじゃあスニッピングツール出てきたのでもう一回話しますと、スニッピングツールってこういったふうにあの画面のショットを撮ることができるんですが、1個前のですね、クリエイターアニバーサリーアップデートの時から時間差を置いてできるってことになりました。っていうのは例えば、こういったスタートメニューなりメニューを出したところでこっちをクリックして何かそうやらのキャプチャー撮ろうとするとこのせっかく出したスタートメニューが消えてしまうんですね。ですからショットを撮ることにしてから5秒後にショットを撮りますっていうふうに、はい、今5秒が経ちました。ここでこういうふうにスクリーンショットで、つまりあのメニューとかを撮りたいって時に時間差を置いてあの取得するとかできます。でここらがですね、あの初めにちょっと分かりづらいところがあったんですが、クリエイターズアップデートでもこのメニューがちょっと変わりなようになりました。で実はこの話がメインじゃなくて、Windows キーと Shift のキーと S のキー、これを押すとですね、すぐ画面ショットが撮れる状態になります。でマウスでドラッグ&ドロップして、ショットが撮れます。で今の撮った内容というのはクリップボードの方にコピーされます。こんな感じで、ね、クリップボードを撮りました。で今は、Windows キーと Shift の S のキーを押してマウスでドラッグ&ドロップしたんですが、もう一回ですねWindows キーと Shift と S のキーを押して今マウスを動かして Enter キーを押します。 Enter キーを押してもう一回 Enter キーを押すとショットが取れると。だからマウスの操作だけじゃなくてキーボードの操作でも開始終了の位置を決定することができます。これが、まあ、あの Windows と Shift と S のキーを押す、画面キャプチャーのモードということになります、まあ、モードというかやり方になりますね。今回もこれが追加されました。そして、夜間モードというのがあります。これあの iOS とか使われている方はよくもう利用されている方多いと思うんですが、夜間になったらブルーライトの成分をカットして、暖かい色の系統の色にしましょうというモードが今回つきました。でこれ実はですね全然予告がされてなくて、まあマイクロソフトが予告ちゃんとしたことがあるかっていうとちょっと微妙なところなんですが、本当にあのクリエイターズアップデートが出る直前のビルドでこれが採用されました。実際は設定のシステムのディスプレイから、ね、設定の、システムのディスプレイの項目で夜間モードというモード、ちょっとこちらのスライドに書いてます。夜間モードってあります。これオンかオフかってだけやってます。今オンにしてます。で設定がありまして夜間モード設定というところがありまして、ここにですね今はちょっと見づらいんですが18時20分から明け方の5時1分まで日没から朝までが夜間モードになりますというスケジュールを設定することができます。でもちろんこうやって時間を自分で設定することができます。例えば9時から7時までとかですね、設定することができます。これたまたまテスト用に入れただけなんで、でこのスケジュールを使うか使わないかということも変更できますし、あとはこの夜間モードの濃淡の感じですね。今例えば今すぐ有効にするってやつはどうかな、わかりますかねこれ。あ、なんとなくありますよね、うん、こういったところであの調整もできてもう今すぐ、夜間モードとかできるということができます。でおそらくこれ iOS でも使ってる方多いと思うんですけど、いつの間にか何か操作してる間にこんな風になってしまったってことよくあると思うんですね。そういうことでは何かあったらこの夜間モードって気をつけてください。多分質問コーナーとかにですね、なぜか Windows が赤みがかかって変な色になってしまいましたって質問が誰か書いてくるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、こういったね夜間モードというのができました。でこれができるのはそういった対象を持ったこういったノートパソコンとかになります。デスクトップマシンにはこのメニューすら出てきません。次がコンパクトオーバーレイということで、ピクトインピクチャー、こちらですね、動画を小さい画面にして端っこに寄せて常に表示させておくということができるようになりました。とじゃあちょっとでここで動画を出すとですね、いろいろこう大人の事情で出していい動画と良くない動画っていうのもありますんで、当たり障りのないところで私の方今これチャンネル9とか YouTube で流してる私のチャンネルですね。 まあ、こんな、まあ、こういった Windows Phone の話をしてるんですけど、これが、UWP で、これのモードを対応しているのはですね、ウェブブラウザとかじゃなくて UWP で作成したアプリケーションがさらにこのピクチャーインピクチャー、あ、ピクトインピクチャーの設定というか、そういう作り込みをしているものだけです。で、現在マイクロソフトから提供されているソフトというのはごく一部で、例えば YouTube の、ね、アプリでこれが対応しているといいんですが、アプリの中の映画&テレビという、標準のアプリになります。これは対応しています。この右下にですね、ミニモードで再生というのがあります。これをやるとここに端っこにこう出てくると、こういった形で、画面の左上でも、まあ、これ場所はもちろん変えられる。ちょっと、ね、どこだったかな、できないな、あ、できますね、まあ、どこの場所でも好きな場所いいか、まあ、好きな場所で、まあ、ビデオとか見ながら、作業ができるということになります。で、これはたまたまあの動画だけにしてましたけど、このピクトインピクチャーに合わせたアプリケーション、まあ、UWP に限るんですが、対応して作ればですね、こういった機能というのが、どんどん作れますので、ぜひあのアプリケーションを作る方、これ何かながら作業にしてみたらいいなと思うようなことはですね、ぜひこれ作ってみると面白いんじゃないかなと思っています。コンパクトオーバーレイという機能ですね。それとでは大体 OS の話が、出てきてしまいましたので、次にマイクロソフトエッジ、ウェブブラウザのマイクロソフトエッジについてもお話をしたいと思います。結構今回エッジの方もう OS とブラウザということでセットで、今回のアップデートの内容の特徴の一つで結構エッジがこう変わりましたっていうところがですね、マイクロソフトよく言ってるところで、まあ、ちょっと内容としては先月お話ししましたサックロさんのですね、ちょっとお話とちょっと被るところがあると思うんですが、まあ、被らないと思うところを話したいと思います。まずエッジの方で共有ってことをやっていました。じゃあ実際表示させてみますね。ですね、ここ .net ラボって入れようと思うんですが、 .net ラボのサイトがなぜかマイクロソフトの中からね、排除されちゃうんですよ。よくわかんないですけど、すみません、ちょっと私のページ、ウェブページが。で、ここで共有っていうのが今までありました。で、共有ってやると、まあ、Windows 8の時代はここに縦にメニューが出てきたりとか、やっぱり今でも従来はここに Windows のメニューが出てきてたんですが、こちら共有ってやるとですね、この真ん中に Windows が開くようになりました。で、やっぱり共有って言われたんだけど端っこの方に出てきてわかんないっていう意見があったと思うんですね。ということで、これに限った話じゃないんですが、共有させるというのがあるとこのメニューがど真ん中にボンと出てくるようになりました。で、さらにこの共有に関してはあんまり理解がされてなかったっていうところが多かったみたいで、アイコンが変わりました。ちょっとすみません、汚いんですが、今までこの共有ってこの丸にこう3つのアイコンが来てたのが、今度はこの矢印でちょっとなんか よそに向いてるよっていう感じのものですね。いけるかな、うん、こういうアイコンになりました。共有意味してるんだけど、このアイコンさっぱり意味が分かんねえっていうフィードバックがあったようです。まあ、そんな細かいところもありまして、あとは、これ面白い機能ですね、タブの一時保存。今ブラウザーの内容、こういったタブで複数、どうしようか、なんか PC 落ちてます、しますかね。これ私のウェブページと PC ウォッチを見てましたと。で、ここの左上のところに、表示中のタブを保存して閉じるってあります。これを押すと全部閉じてしまいます。じゃあその間にちょっと Amazon 行って無駄遣いもしようかなというところで、ああ買っちゃったって後に、ああさっきのページもう一回見たいなとなると、さらに左上の方にですね、保存したタブを開くっていうのがあります。で、ここで過去の履歴も含めて出てきまして、さっきのタブの復元ってやると、さっき私が開いていた、自分のページと PC ウォッチのページ、これが開くと復元するということになります。で、一回復元した内容についてはこのリストから消えます。で、あとは過去のやつですね。まあ、これちょっと今 Google のGoogle とか Amazon とか、こういったいつも私が見てる情報とか取ってあるんですが、こういったところで過去の文についての一回閉じたものについて開き直すということができます。 これはあくまでも一時保存ということなんですが、やっぱりタブでいろいろいじってると わけわかんなくなっちゃうって話があったと思うんですね。でそこら辺をこううまく運用できるようにしたものかなと思っています。さらにあとこのタブのプレビュー機能ですね、これはできないか。このタブの一番、右側にですね、下向きの矢印のアイコンがあります。これ開くと、今開いているタブのプレビューがここで見るようになりました。出したりで、昔はですね、昔っていうのはアニバーサリーアップデートまではここのタブにマウスをオーバーさせるとこの下にピロッとサムネイルが表示されるようになってたんですね。まあ、それはそれで良かったと思うんですが、今度はタブはもう全部こういうふうにメニューして出すようになったということになります。まあ、私もこれ割とこのページ何だったっけって割と開くか、あとはもうこのモードで開きっぱなしでして使うこともあります。もともとはこれ Windows 8の時はですね、ストアアプリの時この下の方に一覧が出てたんですね、タブの一覧って。だからこのユーザーインターフェースって結構マイクロソフトの方も悩んでるみたいで、いろんな方法で行ったり来たりしてるんじゃないかなというふうに見ています。まあ、その他改善ポイントとしては、ちょっとすみません、実際のデータを今用意してなかったんですが、 EPUB ですね、電子書籍 EPUB の形式がウェブブラウザーのエッジとしては標準で読めるようになったということと、あとはまあ API の拡張ですね、 WebVR とか、これは購入なんか買い物するときの購入するときのリクエストの API とかですね、そういったのが実装されてっていうのは、これちょっとマイクロソフトのニュースサイトからそう思ってきたんで、まあ、詳しくはサックルさんとかのですね、情報を見ていただければなと思っています。それとゲームと 3D ということで、こちらがですね、ゲームに関してかなり、今回推しているところがあります。で、一つがですね、ゲームモードということで、ちょっとこのマシンだとそこも対応できてないんでデモはできないんですが、ゲームモードということで CPU とか GPU のリソースをゲーム向けに集中させるっていう切り替え機能があります。そういったところでもゲームマシンとしても十分使えるようにというふうにしているということになります。だからちょっと私もこれもっとゲームができるパワーのあるマシンがあればちょっと試したいんですが、そういったモードが用意されているということと、あとゲームに関してはですね、ちょっとなんか立ち上げてみますかね、マインスイーパーとか、ね、いつもあるんですが、でここでですね、 Windows キーと G のキーを押すと、Windows キーのと G のキーを押すと、ここにですね、ゲームモードの画面が出てきます。これ昔からついている機能で録画ができたりとか、いうモードです。でちなみにこの録画ができるできないっていうのは結構グラフィックボードを選びまして、 GeForce の600番台以降だとかですね、インテルの内蔵チップでもこのバイオではギリギリできるんですが、対応しているものとしてないものがあります。で私自宅のデスクトップパソコンが GeForce の450って古いやつなんで、Windows キーと G のキーを押して録画しようとするとこの機能は対応できませんとか出てきてしまうんですね。まあ、そういったところですが、ここにですね、配信というボタンがあります。でこれちょっとうまくいくかな、ゲームの実況中継ができるんですね。あ、問題が発生しましたか。ちょっとね、これやっぱうまくいかないケースが、もう一回やってみます。ひょっとしたらこれ社内から、あ、つながりましたね。ちょっと今配信チャンネル移動ということで、ビームというサイトと共同して、これ今ちょっと出すことはできないんですが、今私のページでゲームの実況中継の私のページです。でちょっと実際今うまく表示することができないんですが、もう一回この出しますね。で例えばカメラをオンにする、マイクをオンにするということでやって配信を開始ってやると、実際今ここで配信、この状況、ここに今小さいウィンドウが開いています。そこで始めることができます。あとはちょっとすみません、一回止めます。 今このマインスイーパーのところでゲームの配信を開始。はい、ここにあのゲームの実況中継の画面が出てきました。これ実際のさっきのビームというウェブサイトで配信がされます。でただ私の動画を実際見た方っていうのはいないんで、別に友達がいないわけじゃないんですけどね、どうなってるかは実際私も試してみていないです。ただこういったマインスイーパーって、やっちゃった、まあ、次は頑張ってということで、その内容がここに出てきて、でここで私も出てますね、やっちゃいましたっていうところで表示できると。で実際私が喋ると喋ってる内容もゲームの実況中継として流すということができます。まあそんなね、機能、今度配信機能もつきましたということになります。ぜひうまくいったら試してみてください。それとやっぱりこの機能外せないなと、 Paint 3D ですね。これ結構Windows 10 の、アップグレードで何が変わりましたって話をするときに、いや面白いツールができたんだよということで、あ、しまった 3D で出てくるかな、ペイントブラシが 3D 対応になったということになります。で例えばサンプルの絵があるんですが、例えば犬を描くことができる。で犬もですね、こういった向きも変えることもできますし、まあ、こんな感じで変えることができます。でさらに、この犬に対してステッカーを例えば貼り付けるということ、例えば目玉で、この目玉もですね、例えばこれよく見てもらうと、こう犬の実際 3D のデータに合わせて形を変えるんですね。だから本当に3D のデータを書き込んでる、 3D のデータを意識して書いてるということになります。でとりあえず口だけでもつけてきますか。こんな感じで犬が描けました。でさらにじゃあ次猫を追加しています。あ、ちょっと、猫で、今度は猫はじゃあ黄色の猫にしてみますかね。猫も追加しています。でさらにこの 3D の犬と猫の関係をですね、ちゃんと奥行きも設定をすることができます。そうなりますと、これ実際では出来上がったものが 3D 表示されているというと、ちゃんと犬と猫の前後関係も変更するという、ちゃんと 3D の情報として保存することができます。まあちょっと遊びのツールのところは非常に多いんですが、こういった機能がつきました。でこれもちろんですね、情報を共有ということで他の人に送ったりとか、さっきの共有画面も出てきますね、送ったりとか、あと MIX3D ということでマイクロソフトのサイトにこの自分の作った 3D データを送って公開するということができます。まあ、詳しくは高橋忍さんのブログとか読んでいただくとやり方とか書いてあるんですが、実際これはですね、非常に面白いのが、撮ってきた写真を 3D でくり抜いたりとかですね、そういったこともできます。ちょっとこれだけでもワンセッションできるんじゃないかというものなんですが、ぜひちょっと遊んでみてください。そういうのが Paint 3D ですね。あとは、今度はストアとかアプリのインストールに関してです。ストアに関してはですね、さっきも言いました電子書籍、テーマもストアから落とせるようになっているんですが、これは電子書籍に関してはアメリカの方が全然先行してやっていまして、電子書籍もストアからダウンロードできるようになりました。でだからダウンロード系は全部ストアに集約させようとしています。でさらに、ダウンロードの状況ですね、このストアアプリをダウンロードしました、何パーセントダウンロードしますかっていうのはアクションセンターの方で表示するようになっています。例えばこれ電卓のアプリを落とした時にインストール中で 90% までいってますっていうので、ね、出てきます。これ具体的にはアクションセンターでここですね、ここにいろんなの出てきます。なんかここには今ちょうど私の Windows Phone のバッテリーの状況が出してますけど、ここですね、ストアってありました、これインストール終了しましたっていうんですが、ダウンロード中はですね、ここにもうプログレスバーが出てきてダウンロード中ってことをこのアクションセンターの方で知ることができます。でこれは本当はアプリだけじゃなくて、さっきのテーマとかもダウンロードするとここにピーッと文字が出てきて、 表示することができます。ちなみにアクションセンターすぐ出したいときは Windows キーと A のキーですね。 Windows キーと A 押すとこうやって出てきます。さらにアプリのインストールの宣言ができるようになっています。まあ、これは iOS とかで特徴的なのがちゃんとしたマイクロソフトなり、まあ、Apple なりの認証を通っている安全なアプリケーションだけを使いたいっていう場合と、あとは、まあ、自由にね、なんとかエクゼっていうのをダウンロードしてインストールしたいっていう場合があると思うんですが、そこら辺の、ね、制限をかけるっていうことができます。あ、これでした、失礼しました。メニューが新しく追加されました。任意の場所のアプリを許可する、まあ、なんとかエクゼっていうのを勝手にダウンロードしていいよと。あとはストーン以外からのアプリをダウンロードするときにこれいいのって警告を出した上でダウンロードできる。あとはもうストアアプリだけをダウンロードすると。でそれ以外のインストールは一切受け付けないとかですね、そういったことが、制限としてできるようになりました。まあ、そういったところもあって、まあ、残りちょっと5分ぐらいになってしまったんですが、その他のところで、強化されたの MSIME、 これは結構予測変換とかですね、そこら辺の機能がどんどん強化されています。個人的には ATOC もいいと思ってるんですが、 MSIME はなかなかいいかなと思ってます。うん、ただやっぱちょっと ATOC も強力ですね。やっぱり例えば老舗だっていうところもあります。で予測変換の強化もしてるんですが、今回面白いのが、なんか適当にじゃあ文字入力これですね、今一瞬 A って書いてました。文字入力カナ変カナモードとか A 文字入力モード変えるときに画面のど真ん中に、切り替えの画面、あ、A が、例えばこれ A ってやつですね、それが画面のど真ん中に出るようになりました。まあこれ MacOS とかだと切り替えるときにメニューで選ぶっていうような画面も出てくるんですが、今回から画面の真ん中に出てきて、今までこの画面左下右下にですね出てきて、まあ分かりづらいっていうのはあったんですが、今回こういうふうに分かりやすく、表示するようになりました。それと Facebook の日本語入力改善されました。改善されたっていうのはこれ字の問題じゃないかっていうのもあるんですが、皆さんちょっと Windows 10でご経験があると思うんですが、 Facebook で文字入力してると入力した文字がダブって表示されてしまって、カーソルキー戻すとどこ行ったか分かんないっていうことで非常に問題視されていました。でこれ実はアニバーサリーアップデートはそのバグを抱えたままずっとリリースされ続けてたんですね。で、インサイドプレビューでビルドが出るために治った治んない治った治んないの繰り返しをして、これマイクロソフトのエヴァンジェリストの物江さんが実は本国の方のマイクロソフトコーポレーションの方にこういう問題が日本で起こってるっていうことを結構掛け合ってもらいまして、今回やっと治りました。今まではクロームを使ったりとかエトコを使うと解決できるっていうのがあったんですが、 MSIME でやっとこれが対応できると、まあ、ひょっとしたらエッジかもしれないって話があったんですが、解決されました。それと、まあ、さっき見ました Ubuntu ですね、Ubuntu on Windows on あ、バッション Ubuntu on Windows、この Ubuntu のバージョンがアニバーサリーアップデートでは 14.04 だったのが今度 16.0 に変わりました。まあ、ここの詳しい話はきっと小松さんがしていただけるのかなと期待してるんですが、こうやってバージョンマーク調べてですね 16.4 と出ます。ただ一つ気をつけたいのが、アニバーサリーアップデートからアップデートして、例えばインサイダーとかを経由してアップデートすると 14.0 のままのケースがあります。これ 16.4 に上げないといけません。で上げるっていう方法はまた別途し示されていますので、ちょっとそういった方はですね利用してみてください。ちなみに私のこのバイオは14のままでしたので後で上げたいと思います。あとは改善されたということで、こういった日本語の入力ですね、結構文字がこれでバサッと書けたりとかですね、日本語表示おかしかったんですが結構まともになりました。まあ、おかしかったらまだ今後フィードバックをしていきたいと思っています。それと Windows のアプリ、この Ubuntu の Linux の画面から Windows のアプリって起動できなかったんです。 で今ここで Notepad Exe って実行するとメモ帳が立ち上がって、いよいよこうこの Ubuntu の中から Windows の Exe ファイルというのも起動できるようになりました。パイプライン処理も確かできると思います。そのデモを見たことあります。それと今までこの機能がなぜついてなかったのかって不思議だったんですが、ゴミ箱の自動削除機能、こちらですね、30日以上ゴミ箱にあるファイルは削除を自動的にしてくれるようになりました。まあ、それも設定画面で、できるようになっています。ストレージセンサーの次にですね、空き領域を増やすってところで、設定が可能となっています。 さらに、アップデートの一時停止っていうところで、例えばこういった登壇するときに限ってですね、開いた途端にアップデートが始まっちゃったとか、あとこの前のあるホロレンズのデモンストレーションでね、突然ホロレンズがアップデート始まっちゃってちょっと待ってとかですね、ありましたけど、例えばちょっと今週末待ってくれと、まさに私今この設定してるんですけど、アップデートとにかく7日間、まあ、最大35日間ですね、強制一時停止してもらうという機能もつきました。でさらに、アップデートのですね、カレントブランチとかいう、まあ、いわゆる今回みたいなクリエイターズアップデートみたいなアップデートも何日間かという延長するっていう機能もつきました。だから例えば30日間待ってねとか、でこれ365日最大でいきます。あとは更新のアクティブ時間ですね、一応朝8時から夜17時までは、の間はリブートしないでくださいと、仕事中だからということで前から設定あったんですが、今ですね最大12時間だったのが仕事中だってことで18時間6時間延長されました。まあ、昨今のワークバライフバランス的にはですね、この6時間延長はいいかっていうのは私非常に疑問なんですけども、まあ、朝始まって夜の9時まで残業してもアップデート引っかからないということになります。それと、面白い機能、ダイナミックロックですね。 Bluetooth 接続した機器、例えば iPhone、Windows Phone とか、Bluetooth 接続で例えば Bio とこれをリンクさせます。これを持ったまま一定期間離れて一定時間経つと、こいつが自動的にパソコン側は Windows がロックする機能です。で Windows Phone で試したら、Windows 10モバイルで試したら私ダメだったんですけど、この iPhone で Bluetooth 接続して実際リンクさせて、例えば部屋が2階にあるんですけど、1階の方に1回降りていって1分ぐらい待ってから戻ってきたら、こいつでロックされてました。まあ、この機能なかなか面白いんで、まあ、利用されるといいかなと思います。まあ、次にですね、すでにインサイダープレビューということで次のバージョンが出ています。レッドストーン3ということで、おそらく今度はねもっとピッチが短くなるんじゃないかということで、レッドストーン3ということで、まあ、9月とか出るんじゃないかと言われています。で今回はインサイダープレビューを企業向けユーザーにも適用できるということで、会社からもできますということになります。で今のところインサイダープレビュー16179というバージョンが出ています。まあ、そういうことで、まあ、すいません、まとめなんですが、今回のバージョンは生産性を上げるっていう意味でね、クリエイターズアップデートとして出ていますので、もうぜひこれ実際皆さんもぜひアップデートして試して、で問題があれば、Windows キーと F のキーを押してですね、フィードバックキーのここでマイクロソフトにすぐ問題、連絡するということをしておくと、結構またより良い Windows になっていくんじゃないかなと思っております。 Windows キーと F のキーですね、これ。はい、で以上になります。どうもありがとうございました。